今朝は詩編の22編からのメッセージですが、賛美礼拝の時はなるべく詩編からのメッセージというふうに考えていまして、それで今日はこの詩編の22を選びました。この詩編は、詩編にはこういくつかのグループに分けることができるとしたら、この22は嘆きの詩編ですね、その一つであると思います。でこの詩編は有名な詩編ですね。我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですか、どうして私をお見捨てになったのですかという言葉で始まる詩編ですから、それはイエス様の十字架の言葉でもあります。まずそこを、30節ぐらいある比較的長いところですけれども、3つに分けて読んでいきたいと思います。それでは最初の部分ですね。我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか、私を救わず遠く離れておられるのですか、私のうめきの言葉にもかかわらず我が神、昼に私はあなたを呼びます、しかしあなたは答えてくださいません、夜にも私は黙っていられません、けれどもあなたは聖なる方、御座についておられる方。イスラエルの賛美です。あなたに私たちの先祖は信頼しました、彼らは信頼し、あなたは彼らを助け出されました、あなたに叫び彼らは助け出されました、あなたに信頼し彼らは恥を見ませんでした。苦しみの中から神様に助けを求めている、祈りですね。そしてその苦しみが続きますね。しかし私は虫けらです、人間ではありません、そのそしりの的、民の蔑みの的です、私を見る者は皆私をあざけります、口を尖らせ頭を振ります、主に任せよ、助け出してもらえばいい、主に救い出してもらえ、彼のお気に入りなのだから、まことにあなたは私を母の胎から取り出した方、母の乳房により頼ませた方、生まれる前から私はあなたに委ねられました、母の体内にいた時からあなたは私の神です、どうか私から遠く離れないでください、苦しみが近くにあり助ける者がいないのです。これが最初の3分の1にあたるところですけれども、この罪による苦しみの中に私たちは生きています。これはダビデの詩編ということですから、今から3000年ぐらい前に書かれたものであると思いますが、そのダビデの時代にも苦しみがあり、同じような苦しみがあり、そしてその元をたどればそれは人間の罪ですね。そのこの現実の苦しみというものを説明する聖書の箇所として一つ、ローマの一章の28節から31節がありますけれども、どうしてそういう災い苦しみがこの世に入ったのかという説明の中で、 こういう言葉がありますね。また彼らは、人々は、私たちは神を知ることに価値を認めなかったので、神は彼らを無価値な思いに引き渡されました。それで彼らはしてはならないことを行っているのです。神様を捨てたので、捨ててしまって、そして神様に背を向けてこういうことをするようになったという、そのリストがあります。彼らはあらゆる不義、悪、貪欲、悪意に満ち、妬み、殺意、争い、欺き、悪巧みにまみれています。また彼らは陰口を言い、人を中傷し、神を憎み、人を侮り、高ぶり、大言壮語し、悪事を企み、親に逆らい、浅はかで、不誠実で、情け知らずで、無慈悲です。まあ、これはほんのリストの一部分でありますけれども、そういう世界にしてしまった、なってしまった、私たちはそういう世界、罪に満ちた、苦しみに満ちた世界に生まれてきました。で、私たちがどうするかというと、さらに私たちは罪人でありますから、お互いにさらに苦しめ合う、罪によって歪められた世界によって私たちも歪められ、そして私たちも先の人、先祖たちと同じように、その罪の影響によってここに書かれてあるようなことをやってしまう。で、クリスチャンになるということはどういうことかというと、それをやっても許されるということではないですね。それをやってもいいよということではないです。許可ではないですね。私たちが学んでいる第一ヨハネの2章の一節は、ヨハネは私がこれを書いているのはあなた方が罪を犯さないようになるためですと書いてありますから、そしてイエス様がこの世に来られたのは罪を取り除くためであるというふうにも書いてあります。ですけれども、私たちの性格というもの、考え方、そういうものが歪められて、私たちは完全にはそれをやめることができない。で、そこに神様の憐れみ、恵みというものがあるんだと思います。ですけれども、それはしてもいいよということではないですね。その辺を私たちは勘違いしないと、勘違いしてしまうと、大変なことになりますから、私たちは神を捨てましたけれども、神は私たちを憐れみを持って生かしてくださっているというふうに聖書に書いてあります。私たちは神様を信じようが信じまいが、神様の中に生きているという事実があります。使徒の働きの17章にこうありますね。私たちは神の中に生き動き存在しているというふうに書かれています。これはアテネでパウロが宣教したときに、の言葉でありますけれども、その少し前に、使徒の働きの14章のところではルステラというところで、パウロはこのように語ってますね。このルステラではパウロとバルナバが宣教していました。で、そこは、人々はおそらく宗教に熱心な人たちが住んでたんだと思いますね。それで、ギリシャ神話、あるいはローマ神話、同じですから名前が変わるだけですから、の神殿もあった。そして彼らはパウロとバルナバがメッセージだけではなくて奇跡も行ったということで、あ、これはすごい、きっと彼らが知っているそのローマ神話、ギリシャ神話のゼウスが来たに違いない。おそらくバルナバは体格が良かったんだと思うんですよ。それでその一番偉い神様バルナバがゼウス、 そしてパウロはそのもう少し低いよくしゃべるからということで、他の神、ヘルメスでしたかという神、メッセンジャーですねというふうに考えたようです。そこで彼らに生贄を捧げようとしたわけですよね。神殿のその祭司たちも出てきた。そこでパウロが言ったことは、皆さんどうしてこんなことをするのですか。私たちもあなた方と同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことから離れて、天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えているのです。神は過ぎ去った時代にはあらゆる国々の人々がそれぞれ自分の道を歩むままにしておられました。神様から離れ背を向けて離れてしまって、いろんな神々を作って、神様はそれを許した、そのままにこうさせたということをですね。そして、それでもご自分を明かししないでおられたのではありません。そうであっても神様はご自分のことを明かしました。どのように明かしたんですか。あなた方に天からの雨と実りの季節を与え、食物と喜びであなた方の心を満たすなど、恵みを施しておられたのです。ゼウスを信じた人たちも、日本だとアマテラス大神を信じて、あるいはその神社とかお寺にこう通ってた人たちにも、神様は雨、そして実り、そして命、すべての良いものは神様から与えられたんですよということをパウロは言ってます。そしてそれは私たちが日本人でも中国人でも、そのルステラにいる人たちでも、神様に立ち返るためにそういう証しを神様はしてくださってたんですよということです。ですから私たちは、この地球に住んでいるすべての人は神様の愛、恵み、憐れみによって生かされているということです。ですけれども、神様に背を向けてしまって、この世界というものは本当に罪によって歪められた、そういう場所になり、私たち自身いろいろな意味で歪められた罪人であります。詩編というのはそういう苦しみの中で神様に叫ぶ、言葉ですね、歌、祈りです。詩編はその現実の厳しさということを否定しないですね。そしてですけれども、もっと現実よりも大きな現実に目を向けます。そして確かな現実に目を向けます。それが神様ですね。ですからその苦しみの中で神様に叫ぶわけですね、祈るわけです。確かに私たちは、この世に住んでいて、この世の快楽であるとか成功、富というものは私たちを惑わします。ですけど、同じように私たちを惑わすものにどういうものがあるかというと、苦しみもあると思います。神様は何でこんなことが起こるのか、どうしてこんなに苦しまなくてはいけないのかということですね。罪の世の中に生きていて、私たちは傷つけ、また傷つけ合い、泣かされ、苦しめられ、神を疑わせる、そして、失望もするですけども、信仰というのは、イスラエルが詩編の中の信仰というのはそれでも負けない、その中にあって神様を信頼していくというのが、詩編の信仰ですね。 私が思ったのは、悪魔というのは私たちの周りの問題に関してどういうことをするかというと、これは悪魔の望遠鏡ということで、これは私の望遠鏡ですけれども、悪魔は私たちに、私たちが人の悪いところを見ようとするときに望遠鏡をくれるんですよ。そして見ろ、こう見ます。そう、よく見えます。大きく見えます。そして悪魔は自分の罪、悪いところを見るときはこれをひっくり返せって言うんですよ。こうやって見ろと、小さく可愛らしく見えます。悪魔はそうするんだと思います。そして悪魔はこの世の悪い、その悪であるとか、いろんな事件問題というものもやはり これで大きく見える方で見ろというふうに言うんだと思うんですね。ですから私たちはそういう見方をしますから、互いに裁き合う。あんたのその罪、あんたの悪いところは本当に汚いわねと、そして大きいわねと、私のはそうでもないわと反対に見てますから。信仰という眼鏡は神様が与えてくださるものは実物大で見せます。他の人の罪も自分の罪も。ですから、あ、同じくらい見たいというふうになるわけですね。そして自分の罪は神様によって許されてますから、他の人の罪も、じゃああなた他の人の罪どうしようかって神様に言われたら、あ、私も許しますということになるんだと思うんですよ。それがクリスチャン生活。イエス、神様はちゃんとこう実物大に見える信仰の眼鏡というものを私たちに与えてくださいます。現実をしっかりと捉える。小さくもしない、大きくもしない。ですから世の問題をその信仰の目で見ると実物大に見えるんですよ。そしてその信仰の目で神様を見ると、その眼鏡に入りきらない大きさだっていうのが分かります。あ、この方だったらこの問題を任せても大丈夫なんだ。それが詩編の信仰かなというふうに思います。ですから、こういう言葉があります。ローマの8章の18節で、どんな問題に私たちがこの世でぶつかっても、今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えます。これが信仰の眼鏡で、今私たちが直面している私たちを苦しめている問題を見た時、そして神様がこれから何をしてくださるのか、どれくらい大きな愛で私たちを愛してくださっているのかというのを、それも実物大で捉えた時の言葉です。神様の恵みの方が、憐れみの方が、愛の方が、私たちのどんな大きな問題よりもよっぽど大きいですよということを私たちに教えてくれます。ですけれども、私たちは、いろいろ私たちは苦しみとかそういうもの、嫌なことを覚えるのは得意なんですけれども、いつまでもこう心にそれを入れておく。ですけれども聖書が教えることは、もっと大事なことがあるよ。神様の良くしてくださったことを忘れちゃいけないよ。私たちはそう良くしてくださったことをもう忘れてしまって、あの人は自分にこれをやったっていうようなこと、嫌なことしかその覚えてないっていうようなところもあります。そして私たちがそのいろいろな苦しみ問題というものを神様に委ねるならば、私たちは何度かこれはヨハネの手紙の中でも学びましたけど、もしその問題を悪魔に委ねてしまったら、悪魔はそれを使って私たちを歪めますね。問題を使って私たちを嫌な人間にすることができる。 悪い人間に。ですけれども神様にそれを委ねるなら、パウロが言うのは、私たちは苦難さえも喜ぶことができます。どうしてですかパウロ。苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。ですから今の時代、私たちは自分たちのその経験、フィーリング、そういうものを非常に大事にするわけですけれども、経験よりも自分たちのフィーリングよりも大事なものがあります。それはこっちの方の経験なんですね。経験という言葉は聖書に出てきますけれども、神を敬う、神の前にへり下る、神様と一緒に生きる姿勢です。それが経験だと思います。まあ、信仰というふうに呼んでもいいのかもしれないですけれども、その自分たちの経験よりも確かなものはそれです。信仰です。神様です。私が苦しみということをどういうふうに聖書から、例えば呼ぶ記を学んだ時に伝えればいいのかって、いろいろこう苦労した時に出会った、あ、これは素晴らしい言葉だ、大事な言葉だっていう言葉が、まあ、何度かお話しているとは思うんですけれども、この言葉でした。日本人が得意なのは、その苦しみとか問題っていうのが、それも適当に辿ってって、因果なんとかって言って、因果因縁とかって言って、それ先祖のなんとかって言って、こう私たちを、まあそういうことでこう宗教にこうつなごうって、そういうところがありますけれども、苦しみがどこから来たよりものかというもの、問題よりも大事なのは、この苦しみは自分をどこに連れて行こうとするのかっていう方が大事ですよ。この苦しみを神様に委ねるならば、神様は良いことをしてくださり、良いところへ私たちを導いてくださいます。ですけれども、その苦しみを自分の力で何とかしよう、あるいはそのっていうのは、ある意味ではその悪魔の手段かもしれないですけども、大丈夫、自分の力でできるよっていう感じで、神様なんかいらない。ですけれども、その苦しみというものは私たちを悪くするか良くするか、そういう両方をできますね。そして私たちを滅びに導くのか、命に導くのか、どちらか両方できると思います。詩編に戻りますと、この2週、このダビデの苦しみというのは続くんですね。多くの牛が私を取り囲み、バシャンの猛者どもが私を囲みました。動物を使ってこの苦しみをダビデは描いているわけですけれども、牛が出てきます。強い牛が、そして彼らは私に向かって口を開けています。噛み裂く、吠えたける獅子のようです。ライオンが出てきます。水のように私は注ぎ出され、骨は皆外れました。心は蝋のように私の内から内で溶けました。私の力は土器のかけらのように乾ききり、舌は上顎に張り付いています。死の塵の上にあなたは私を置かれます。犬どもが、これはチワワとかそういうかわいい犬で、ペットの犬ではなくて、オオカミとかハイエナのような、そういう昔の犬はそういう犬であったようですね。犬どもが私を取り囲み、悪者どもがの群れが私を取り巻いて、私の手足に噛みついたからです。これは口語訳では突き刺すという、そういう表現が、貫くというような、そういう表現が使われてますけれども、私は私の骨を皆数えることができます。彼らは目を凝らして私を見ています。彼らは私の衣服を分け合い、私の衣をくじ引きにします。主よ、あなたは離れないでください。私の力よ、早く助けに来てください。救い出してください。私の魂を剣から、私のただ一つのものを犬の手から、 救ってください。獅子の口から野獣の角から、もう自分にはかなわない、そういうものに今やられてます、助けてくださいというのがダビデの祈りですね。そして次の言葉で状況が変わります。あなたは私に答えてくださいました。でこの描写を見ていると、これはまあマタイ、私たちは福音書を読んでますから、イエス様のこれは十字架のにつけられた時の描写であり、そしてこの言葉が引用されているなというのに気がつきます。例えば「イエス様は我が神我が神」というのもこの22でありましたけれども、通りがかりの人たちがイエス様にかけたその言葉、それも詩編の中にありました。神様に救ってもらえばいいじゃないかっていうような、そういうあざけりの言葉ですね。そして長老たちや立法学者たちの言葉、そしてここに書かれてあったように、私の衣をくじで分けましたっていうのも書いてあります。ですからイエス様の十字架より約1000年ぐらい前になりますけれども、これがすでに書かれていた。さらに聖書はイエス様の十字架というものは神様が永遠において計画されたものですよと、エペソの一章にも書かれていますから、ですから こういう箇所を学んでいるときに、私たちはあ、もうすでにダビデはおそらく自分が書いていることは分からなかったかもしれないけれども、イエス様の十字架のについて語っていたかな。そして神様のその言葉が成就するということは、神様が全て支配しているよ、そして神様は歴史の主でもあるよということの証明であるということですね。そして詩編が私たちに教えてくれることは、苦しんでいるのは自分一人ではないよ、大勢の人が苦しんでいるよということを詩編は教えてくれます。そのことをペテロも言いますね。身を慎み目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように、こういう描写が、詩編にもありましたね。誰かを食い尽くそうと探し回っています、固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさい。ご存知のように、このところですね、私たちは自分だけがなんでこんな苦しみをっていうけれども、そうじゃないよ、世界中であなた方の兄弟たちが同じ苦難を通ってきていますよ、そしてそれよりも神様に目を向けましょうということで、あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で、しばらくこれは続きます、永遠ではないよ、でも永遠ではないよ、しばらくの苦しみの中後で固く立たせ強くし不動のものとしてくださいます、成長させてくださるよ。ですからヤコブも、これはヤコブの最初のところの有名な言葉でありますけれども、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上ない喜びと思いなさい、あなた方が知っている通り信仰に試されると忍耐が生まれます。パウロの言葉に似てますけれども、その忍耐を完全に働かせなさい、そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなります。神様はその苦しみをも用いてくださいますよ、そして私たちを成長させていることができる方ですよ。イエス様が人となってこの世におられたときにこういうことがありましたということをヘブルの5章に書かれてますけど、キリストは肉体を持って生きている間、ヘブルの5章の7節ですね、自分を死から救い出すことができる方に向かって大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げました。イエス様も泣いた、 叫んだ、そして聞かれましたよ。イエス様が人となられた、十字架についてくださったということは、私たちに私たちの苦しみが分かるよということを伝えてくださっているんだと思いますね。で、最後の部分です。私はあなたの皆を、ここで状況が変わりました。あなたの皆を兄弟たちに語り継ぎ、会衆の中であなたを賛美します。苦しみから賛美ですね。主を恐れる人々よ、主を賛美せよ。ヤコブのすべての末よ、主を崇めよ。イスラエルのすべての末よ、主の前におののけ。主は貧しい人の苦しみを蔑まず、厭わず、御顔を彼らから隠すことなく、助けを叫び求めた時に聞いてくださった。大いなる改心の中で私の賛美はあなたからのものです。私は誓いを果たします。主を恐れる人々の前で、どうか貧しい人々が食べて満ちたり、主を求める人々が主を賛美しますように。あなた方の心がいつまでも生きるように、地の果てのすべてのものが思い起こし主に帰ってきますように。国々のあらゆる部族もあなたの御前にひれ伏しますように。王権は主のもの、主は国々をすべ治めておられます。地の裕福なものは皆食べてひれ伏し、塵に下るものも皆主の御前にひざまずきます。自分の魂にを生かすことのできないものも、子孫たちは主に仕え、主のことが世代を超えて語り継げられます。彼らは来て生まれてくる民に主の義を告げ知らせます。主が義を行われたからです。これは確かにこの通りになっているということを、私たちは今日私たちが何をしているかということを考えれば、日本というそれこそ地の果てに、ここで詩編というのは確かにイスラエルの歌ではありますけれども、そのイスラエルを超えてここに地の果てのすべてのものがとか、国々のあらゆる部族もあなたの前にひれ伏せますように、私たちが今日やっていることは、その私たちはその国々に属するわけですよね。そして御前にひれ伏して礼拝を捧げています。イエス様の十字架があって2000年経った今、ダビデの時代から3000年経った今、私たちはそれをしています。それがこの詩編の22編の言葉ですね、予言ですね。この地の果てのすべてのものが神に立ち返ります。そして主が王であることを認めます。この22編から私たちが学べることは、今日は金曜日かもしれない、十字架の日ですね、だけれども日曜日は必ず来るということです。待たなくてはならないかもしれない、金曜日があり土曜日があり、だけれども復活の日曜日は必ず来ます。そして十字架の苦しみが復活の喜びになります。悲しみが喜びに変わります。苦しみが賛美に変わります。詩編の22編には十字架と復活が入っています。クリスチャン生活にも十字架と復活があります。もう一つ今回私たちが覚えておきたいのは、詩編の22の次は何ですか？23なんですよ。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。これは詩編の中で最も愛されている詩編です。詩編どこ読みましょうか？私たちは23章に行くんですね。ですけれども、私たちは覚えたいことは、23の前には22がありますよ。 クリスチャンはそれを避けることはできないですよ。ですけど22の後には23がありますよということです。22章で苦しまれた王が、主が23章の羊飼いなんですよ。私たちの羊飼いなんです。クリスチャン生活には必ず詩編の22章があります。そして23章も確かです。ですから、22章には十字架があり復活があります。その十字架と復活の主が私たちの羊飼いで、私たちはその方によって今日も導いていただいている、愛されているんだということです。お祈りします。愛する父なる神様、今日私たちはあのイエス様が十字架の上で叫ばれた、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかという言葉が書かれている詩編の22を読みました。苦しみが永遠と続くようなそういう描写がありました。どうすることもできない苦しみの中にいるダビデの姿がありました。ですけれどもそれが賛美に変わりました。十字架後に復活があり、そしてあなたがあなたの愛の大きさ強さを私たちに示してくださったように、私たちが詩編の22の後には23があるということ、そして23の前には22があるということを覚えて、私たちを常に守り支え愛してくださっているあなたから目を離さないように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。